御殿場 SDGs ラジオ。
このコーナーは SDGs 未来都市御殿場を共に作る御殿場 SDGs クラブの提供でお送りします。
持続可能でより良い世界の実現を目指す17の国際目標 SDGs。 この SDGs 達成に向けて何ができるのか、身近な場所でも広がりを見せている SDGs の取り組みを御殿場 SDGs ラジオで紹介していきます。今回お話を伺いますのは、市民団体遊びの広場代表の鎌野さん、そしてメンバーの夏賀さんです。まず代表の鎌野さんにお話を伺いたいんですが、はい、遊びの広場っていうのはどんな団体なんでしょうか？
地元に常設のこう体験型の木育施設ってすごい難しいんですけど、はいはい、やっぱり自然あふれるこの土地の良さを十分に子どもたちにこう触れてもらう、体験してもらう施設を作りたいと思いまして、はい、そこを一応まあ目的に立ち上げた市民団体です。はい、遊びとかおもちゃとかを通して人と人とのつながりを深めながら、恵まれた自然環境に感謝したり、こうふるさとを大事にするとか愛する気持ちを育んで、木育の拠点を作りたいなっていうふうに思って創設しました。
木を使ったおもちゃなんかがこう中心にある遊びの広場、名前そのまんまの、
そうですね、
ってことなんですね。
そうですね、団体のネーミングはかなり考えたんですけど、はい、やっぱり遊びっていうところで小さいお子さんとかお母さんだけでなくて、はい、多世代の方たちがつながるこうきっかけになるといいなっていうところで、遊びの広場っていう名前を付けさせていただきました。
その中でこう木育というか木に注目した何か根拠というか、そういうものってあったんですか？
市内に NPO で土に帰る木森づくりの会さんっていう NPO があるんですけども、はい、そこの方といろいろ木育の一環として、はい、間伐材を何かもう一度命を吹き込む活動ができないかなと思って、はい、そちらを訪ねた時にものすごく立派な大きな木が、これね今からチップにするんだよって言われた時にものすごく衝撃を受けまして、まあきっとプロが見ると節があるとか、なんかいろいろそういう理由があると思うんですけど、なんかそれを聞いた時に、いやもう一度何か命を吹き込むことをしたいなっていうのが、きっかけの一つですね。最初は本当に手探りでね、いろんな活動をしていたんですけども、おもちゃの広場という活動をずっとしてるんですけど、その中でお手伝いしてくださる方たちの生活のパターンが変わってくるというところで、その時できるメンバーに変わってきているっていうのも正直なところで、夏賀さんはまさに今大きな力を貸してくださるメンバーになっております。
そうなんですね、
はい、非常に頼りにしてるメンバーです。
夏賀さんがこの遊びの広場に接するきっかけになったことってあるんですか？
鎌野みどり先生のおもちゃの広場に参加して、みどり先生おもちゃを使って手品とかなんかいろいろするのすごいんですよ、そのイベントに一番最初に参加したのがもう3年ぐらい前。ちょっとその時に、ああなんか面白そうな活動をしてる方がこんな身近にいるんだっていうのを思って、ちょっと子育てとかも私自身が一段落してたので、本当に今現在子育てをしてる方のなんか力になれたらいいなっていうのが。
で、実際っていうのはどんな活動をされていらっしゃるんですか、代表みどり先生？
主には木のおもちゃとかをたくさん用意したおもちゃの広場っていうのをメインで活動してるんですけども、自由に参加していただいて、本当にこう木のぬくもりとかを感じてもらえるような場所を提供するというのを、メインでやってますけど、それに付随して、イベント的にその間伐材を使った何かおもちゃを作ってみようっていうワークショップを同時にやったりとか、あとは自分が工作が好きなので、廃材とか使った、工作をおもちゃの広場のお土産的なポジションで体験してもらったりとか、そんな活動をずっと続けてきていますね。 本拠地とするところを今年、はい、あの小山町の石木にちょっとあのお部屋を借りることができまして、
すごいですね、
そこで、はい、あの打ち合わせをしたりとか、うん、そこでゲームを体験したりとか、はい、親睦を深めるようなお楽しみ会をしたりとか勉強会をしたりとか、そんなことをしてあの活動を今しているところですね。
そうなんですね、はい、活動っていうのは月にどれくらいあるんですか？
あのいろいろなんですけど、委託を受けての開催が非常に多くてありがたいことに、はい、あとは東京のおもちゃ美術館とつながらせていただいて、はい、そちらからあのいろいろ勉強する機会をたくさん知りまして、いろんな養成講座の誘致開催なんかも今していて、うん、で今年おもちゃインストラクターの養成講座っていうのを誘致開催したりしたり、はいはい、あとはその資格取得者のためのフォローアップ講座をやっていただいたりとかしていますね、
うん、そういう活動もあるってことなんですね。
はい、そうですね、はい、
やっぱそれだけ今自然のものと触れ合って遊ぶっていうことをさせたい親御さんが多いっていうこともありますよね。
そうですね、はい、おもちゃの広場なんか見てると若いお母さん方ね、はい、まさにあのコロナ禍で出産と育児を、はい、本当に孤独な育児をされてきた方たち で、ね、木のおもちゃがそこにあると、うん、まずねお子さんもそうなんだけども、あのお母さんの方がなんかもうほっとされたような表情をされるんですよ ね、なんかその香りとか手触りとか頬ずりなんかして、
はいはい、
やっぱりいいですねっていう声聞くと、はい、あやっててよかったななんていうふうにも思うんですけど、うん、
また逆にあの時代がそういったものに目を向いていくっていうようなね、うん、そんな時代にも入っていくかと思いますけど、まさにね SDGs ですよね。
そうですね、御殿場材の木が御殿箱っていう風にね、
はい、
あのブランド化されてネーミングされたこと で、ね、うん、何か商品化したいなっていう風に思いまして、
はい、
たまたま滋賀にお知り合いがいまして、はい、クミノっていう木組みの積み木を作ってらっしゃる方 で、その方とお付き合いさせていただく中で、もうどうしても御殿場の木で作りたいなっていうところで、うん、あの最近メイドイン御殿場の木で組のをたくさん作らせていただいて、今本当まさにこれからのおもちゃの広場には欠かさず持っていくというところで、
組のって今その机の上に置いてくださってる、この組のっていうのは途中になんかこう昔の技法で、そうあの
くぼみというか、そうなんですよ、
あの木と木を重ね合わせるように、組
木の工法ですよ ね、そうですよね、本当にそうなんです。だからこれを積んだりとか組んだりとか組み合わせたり、はい、止めるでこういろんな形を作っていくっていう、うん、あの遊び方があのできるのがすごく面白いのと、やっぱ作ってくれた方のこのね思いがすごい熱いものがありまして、うん、非常に感銘を受けたので、はい、これをなんとかこの御殿場にたくさん作りたいなっていうふうにあの思って作って今増やしているところです。
まあ、そうやってこう多世代の交流の場っていうのをこれから作り上げていくっていうことも大事になってきますしね、
はい、
あのそういったことを、御殿場市の市役所の未来プロジェクト課さんと一緒にこれからプロジェクトをされていくっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、おもちゃ美術館を作っていくというところで、はい、市民共同型まちづくり事業で一緒に共同事業としてさせていただいて、うん、もっと御殿場のこのね木育をあの広くアピールしていきたいなっていう、はい、あの活動にすごく拍車がかかっているような状態で非常に嬉しく思っています。
富士山木のおもちゃ美術館っていうものですよね。
そうですね、はい、
2026年の夏、
はい、オープン予定です。
もうあと少しですね、はい、時間的にはね。
そうですね、あと2年ですね。
開館する、これ場所はどちらに開館する予定なんですか？はい、
インドにあります時空の森の敷地の中に、はい、あの新築をするというところで、今あのそこにヒノキの林があったんですけど、はい、その木も全部伐採が済んで、うん、造成が今済んでいるところで、これから建物の方に建築の方に入っていくかと思うんですけども、うん、
は
い、
伐採した木をもしかしたら使って、
あ、そうなんです、
また再生するっていう、はい、生まれ変わった場所になるってこと。
そうですね、それ、その木を生かしたい、の建具ってね、あの建材だったり、うん、あの本当におもちゃにまでそこの木が使えるといいなっていうところで、そんな活動に取り組んでいるところです。はい、
もうそうするとこのメンバーの夏賀さんもお忙しいですね。
そうです ね、あの自分が子育てをしていて、
はい、
例えば雨が降った時に、うん、この子供をどこに連れて行こうって、どこで遊ばせてあげたらいいんだろうみたいに、
うん、
あのそんなことで困ったことが、例えばおもちゃ美術館ができることによって、あそこに行けばとりあえず 楽しく遊ばせてあげられる場所があるなって思ったら、それだけでもすごい素晴らしいことだなって思います。
場所には必ず人がいるんでね、うんうん、そこでつながりも出てきますし ね、昨日も見えてましたよねみたいなことから ね、引っ越してきた方お友達できたりしますしね、はい、なんか遊びの広場さんの SDGs は多岐にわたってかな、質の高い教育にもつながっていく気がしますしね再生可能エネルギーだったりとか、持続可能な街づくりにもなっていくと思いますしね、いろんな活動にこうつながっていくのかななんて思います、はい、
本当にたくさんの人に、ね、知っていただいて、はい、一緒に共感をできる仲間を増やしたいなというふうに思っています、はい、これからできる富士山木のおもちゃ美術館も一部の人が楽しむ場所じゃなくて、やっぱり市民の、ね、宝となるような、いろんなあらゆる世代の方がそこを利用して、あ、これができてよかったなっていうふうに思えるような、ね、施設にするためにも、よりたくさんの方たちの、ね、お力添えをいただけたらと思っています、うん、もう仲間はもう絶賛募集中ですので、う
ん、これからも子どもたちたくさん笑顔が増えるように活動頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
お話ありがとうございました。
御殿場 SDGs ラジオ、このコーナーは SDGs 未来都市御殿場を共に作る御殿場 SDGs クラブの提供でお送りしました。